おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
はい、やっていきまーすっていうことで、
うん、
ね、やっていくわけなんですけども、
はい、
まあ相変わらず漫画ちょこちょこ、
はい、
買って無理やり読んでるんですけど。
無理やりなんや。
もうあんまり読みたくないなこれって思うやつも、まあ話題作りのために、
はい、ここは一つ、
なんか読んでこうかなと思って漫画買っては帰ってきて読んでみたいな生活を続けてるわけなんですけど、
うんうん、あ、いいじゃないですか。
あ、もうあれですよ、
はい、
もう僕の読んでる漫画なんて誰も興味ない。
本当に
世間の人誰も興味ないと思うわ。
知らへん。
知ってる人は知ってるんでしょうけど、
うん、
知らないっすよね。
ああ、そう。
なんなんやろな、若い子とかと話してるからやろか。みんな、やっぱりジャンプコミックベースで考えるんやろか。
まあ、それはメジャーはメジャーですからね。うん、
まあ、そこらへんが、もう、ええ年になってもそれ読んでるってこと？
どうでしょう。
30超えてもジャンプなん？
40超えてもジャンプ読むんですかね。
まあまあまあ、いまだにジャンプ読んでる人はおるでしょうから。
おるでしょう、おるでしょう。
絶対おるでしょうから。
うん。
それ、中心なの？ヤンジャンとか読めや。ヤンジャン、ヤンマガとかよ。
ヤンマガも大概なんじゃないですか、今や。
あ、ヤンマガもちょっと今、最近、もうパッとしないんかな。うん、よう分かる、ゴリラーマンとか。
ゴリラまだ言うてんのかってことない。
ゴリラもまだ買ってるけどね、俺ね。
ああ、偉い。
ゴリラーマンとか。
うん、
あと、なんかそう、ヤンマガ、なんかあんの？何はともあれ？
何は、終わってるんでしょ？
何はともあれ、なんか続いてんのかな、なんかようわからんで、
ね。ファブルはなんかなんやかんやでやってるみたいな感じやしね。
ええ、
ファブルはなんやかんややって
る。あ、ファブルは人気ありますやん、これ、
うん。
ファブルの人もあんまりうまくないなって思うから。
まあ独特のタッチですよね。
独特ですよね、
うん。
ちょっと下手くそですよね。
なんかね、独特としか言いようがないというか。
そうなんすよ。うん、あんまり下手くそな人、僕あんま好きじゃないんです
よ。まあまあまあまあ、そういうのは、ね。
それなりに画力がある人じゃないと。
まあね。
まあ、もしくは育っていきながら画力が育っていく人っておるやん。
あ、ですね、1巻と5巻でだいぶ変わってるみたいなね。
だからもう全然別人が演じてるみたいな。
ありますよね。
あの、まあ、まあ言うたらドクタースランプとかでもそうっすやん。
ああ、鳥山明
もう最初、うん、あられちゃん全然ちゃうかったけど、後半だったら全然可愛くなって、
まあまあまあまあ、
絵もすごく全体的にファニーになっていったっていうのがドクタースランプですやん。
線の太さが全然ちゃうイメージがありますもんね。
そうそうそうそう、うん、そういう上達感、
はいはい、
まあ、いいと思うんですよ。
うん、
あの江口久志とかね。
はいはいはいはいはい。
もう漫画描きませんけど、あの人、
うん、
イラストしか描かないですけど。
それでやっていけんねんね。
あとあの雲の内栄作やったかな。
誰それ。
雲の内栄作知らん？
どんな人？
ね、スピリッツとか、スピリッツで。
はい。
漫画やってた、あの鶴木独身流。
はいはいはいはいはい。
あの人も漫画描かないですね、あの人も。イラストレーターですよね。
そうなんや。
でも画力は高いから、
ええ、
バカ馬なんですよ。
ほー、なるほどな。
だから予備校のイラストとか描いて
る。あ、そんな描いてるんや。
あ、これあれ多分久保の内栄作やなっていう感じで読みますけど。
すごい。
絵はうまいんでね。
うんうん。
うん、そういう人とかやから、そういう人とかは思うけど。
うん。
根本的にいくら書いても上手くならない人っておるやん。
まあそういう人もまあいてはるでしょうね。
まあ、それはね、俺は絵描く人間じゃないけど、ごめんね、勝手なこと言うてるような感じで、うん、
はいはい、
漫画家の人聞いてたらもう憤慨していただくと思うんですけど、
はあ、
うん、だからそういう、なんかこう、
うん、
うまい人、
うん、
うまいくないと嫌よね。
なんかまあ垢抜けないというかね、なんというか。
うん、あれとかでもそうでしょ、うまいから人気、あのハンターハンターとかもあの人うまいから、
絵だけでね、食っていけるぐらいの
あれですよ、ね、食っていける感じの人でしょ、あの人。
うん、確かに、線画でも、鉛筆で描いててもね、本出るぐらいですからね。
そうそう、ボールペンで直接描いてもいけるぐらいの人なんやから、
確かに、
うん、だからそういうのはいいけど、
うんうん、
なかなかね。難しいなっていう。
まあまあまあ、そらね、こんだけなんですよ。漫画読む媒体が増えて、まあ、いろんな人向けの漫画が増えてるわけですから、
うん、
一大メジャーっていうのも、今やなかなかね、ないんじゃないかっていう気もしますけどね。
だから、ほら、漫画がバッティングしないっていうのあるよね。 バッティングするのなんてジャンプコミックスぐらいやん。大体このなんか次の読みましたみたいなことの話してんのってジャンプコミックスやわ。
そうなるんかな。
ワンピースの新刊出ましたよねみたいな。
はいはいはいはい。
ワンピースってまだやってんのぐらいの話。
まあね、まあ、そろそろ終わるの終わらんの
いう話。そうそう、俺のコードウルフの話なんか誰も知ってないもん。
私は知ってるよ。
え？
私はちょっと聞いてるけどね。
聞いてるやろ、聞いてるけど、うん、一方的に俺がコードウルフの話してるだけで、
うん、
昨日本屋行ったらのコードウルフ出てて、
お
やった、ああ俺も買いましたみたいな、
うん、
そうそう、あ新刊出たんすかみたいな話誰もしないやん。
だって単行本買って読んでもなんか5分で終わるとか言われたら誰も買わんのじゃないですか。
いやいやいやいや、30分は持つでしょ。
あ持つ
30分くらい、20分
ね。
20分は、いや家帰るまで読んでもらうけど、うん、でいや、それでもええや、
うん、
あのそういうもんや、あの車漫画とかバイク漫画って、
なんかしかも話が進まへんって話でしょ、
見開きずどーんのもんやん、
でしょ、もうバビル2000時代にいたら、でも、もう怒りましたからね、あの、
うんうん、だからそういう、まあ、あのコードウルフ読んでますっていうやつに出会ったことがないの、
ね、まあ、しゃあないでしょう、
しゃあないでしょうって片付けるの、それ。いや漫画として成立してるのがもうちょっと追ってもええやろ。
いやだって、まあ、単行本出てるだけでええじゃないですか、そりゃね。
いや単行本出てるっていうことはそんだけニーズがあるんでしょ、うん、
まあそれなりにね、
うん、ニーズがあるっていうことは、うん、やっぱり最低10人に聞いた1人ぐらい読んでないと、うん、ゼロ人やで。
まあしゃあないんちゃいます、
ね、俺だけ、
うん、
多分
大阪市内は多分総数しか読んでない。
多分でもあの京阪地方、
うんうん、
京阪地域で俺しか読んでないんじゃん。
こんな感じでしょうね、きっと。
そう。だって本ずっとあるもん。うん、本屋行ったら同じ位置にずっとあるもん。
それは補充してるんちゃいます？
いや、ピシッとこう立てた状態でずっと。売れてへんの、俺。14巻、全然っていう。
一遍土日でも貼って、買った人を捕まえて話聞いてみたらど
う？いや、買ってんねやと思うで。ちゃんと売れてってるんやと思うよ。
まあさすがにね、
それはね。思うんやけど、あまりにこう、なんかもっとワンピースの最新刊ぐらいの気軽な感じの話がしたい。
そりゃ無理ですわ。
無理なんか
よ。そりゃ無理でしょ。ワンピース。
なんで？
ワンピースと比べたらあかんでしょ。
だってヨマちゃんも俺も読んでないやん、ワンピース。
読んでません。
ほな、もうこれ二人かけてるんやから。
うん、
そんなスーパー人気漫画じゃないっすよ。
だって毎年映画作られてるんですよ。
ああ。うせえけど。
そう、そういうとこ
それもほんまみんな見に行ってんのかなって思うやん。
見に行かんかったらすぐ作られませんもん。
まあ、あの、あれやからね、コナン君とか。
それと一緒、それと一緒。
コナン君とか誰も周り読んでないけど。
だって、あれはだって10代、20代から読む漫画でしょ
う。コナン君、こんな人気あるっていうくらい。
まあね、うん。
もうコナン君が今週から放送みたいな話になったら。
はい。
もう、なんかみんな見てるやん。
みんな見てる？
みんな見てる、あの映画版が金曜ロードショーで放送みたいな話になったら、
はいはい
はい、みんなうわコナン君が言うて見てるやん。
見てるんや。
見てるみたいよ。
へえ。
見てないのは多分ヨマちゃんと俺だけよ。
2人だけかい。
2人だけ、あと日本人大体全員見てる。
ほんまかいな。それは漫画も売れてますわ。いいな、
うん、みんなが青山剛昌先生のこと、うんうん、ええー、なーと思ってるよ。
さよか。
そうなんですよ。だから我々がねじ曲がってるのかもしれんしね。
もう
読むジャンルが、
はい、
もうなんかおかしいんかもしれないけど。
いや、そんなことはないと思うな。
でももう誰もスピリッツとか読んでないもん。
まあ、僕らのさ、その20代30代の頃はもう漫画雑誌とりあえず買うみたいな人多かったけど、今そうじゃないんじゃないですか。
スピリッツ毎週こう出たで俺。
でしょ。
スピリッツも読んでたし、うん、もまあ、ヤンマがやんじゃん。
うん、
この辺りも読んでましたよ。
でも今は読んでないでしょ。買ってないでしょ。
今は読んでない。全く興味ない。
うん、そういうことですよ。
グラビアだけたまに興味あるから立ち読みするけど、
うん、
それぐらいで。
でしょ。そんなもん、
それぐらいで勘弁。
うん、それが今の時代なんですよ。
そうなんか、
うん、
なんかこう話が漫画好きなのに共有できないなと思って。
それはもうあれですよ、映画
好きだけ、誰とも
映画好きだけどみんながこの映画見てるわけじゃないっての話で。
うーん、
みんながみんな ねスタートレックを見てるわけじゃないですからね。
あ、みんながみんなスタートレックを見てないとは思いますけど、
う
ん、
そう、
うん、まあ、ね、大変ですね。
何が
今分からない。なんか全然噛み合わんなと思って、うん、おっさんやからもう噛み合わんのかなと思ったりもしますけど、
まあ行動ウルフはしかし読まん人の方が多いのは当然じゃないですか。
ほんとコミック化したらあかんやん。
あかんことないでしょうよ。
コミック化、いやいや再三取られへんやん。
いや取れてるんですよ、これがギリギリきっと。
紙の媒体で印刷する以上はやっぱり それなりの利益が上がらんと、
うんう
ん、無理ですよ。ネットの漫画だけで終わらせてしまわんと、うん、あんまりあれやったら、
まあ、国会図書館が100冊ぐらい買ってんちゃいますか。
そうなんかな。それか本人がめっちゃ買うてんのかな、
うんうん、で配ってるんかもしれないしね。
あ、みんな親戚一同にな、うん、また新刊できたんで、ね、読んでくださいって。
そうですよ、
うん、なってんねやったらまあええけど。
いいのかな、
うん、分からんねやけど、
はい、
うん、まあまあそんな中でね、
はい、
ちょっと一回話しとかなあかんなと思ったのが、
は
あ、
なんでか。
今、アニメ一生懸命見てて、
はい。
なんか別にそんなに夢中でもないんやけど、
うん、
ちゃんと毎週見てます
っていう。見ちゃうっていう、はい。
ちゃんと、あ、そうか、今日か、って言って見てしまう、
うんうんうん、
のがありまして、
はい、
これ一回話しとかなあかんなと思ったのが、
はい、
ダンダダンですよ。
おお、なるほど。だんだんだん。見てはりますか。
見てる。これちゃんと毎週見てんねんな、俺賢いから。
賢いね、確か
に。ええ子やからちゃんと見てんねんな。
良、うん、い子ですよ。うん。
うん。あなた、どこぐらいまで読んだの？一巻だけ？
僕はね、四五巻まで読んだかな、単行
本。あ、まあまあ読んでるやん。
まあまあ読みました。
これでも4、5巻ぐらいまでしかいかんのじゃないの、アニメで言うところ。
まあアニメ化しよう思ったらそないけんと思うんですよね、確かに。
多分、
ま
あ、5、6巻ぐらいのと、多分次のシーズン2とかに、
そうそうそうそう、
人気がね、なってくるわけでしょ。
ええ、
だどこら辺までで終わらせるかっていう感じになっていくんでしょうけど、
うん
うん、何がこれ俺毎週俺を夢中にさせるのかなと思って、
うん、何がお気に入っちゃったんですか。
そうやな、やっぱりね、うん、主たるもんはね、さっきも出ましたけどね、
はい、
画力ですよね。
確かにね、確かにね、
画力なんやと思う俺。
あの何て言うんやろ、あのパースペクティブな、あの何か、何か広い舞台の広い視野の絵を描ける人ですよね、この人は。
ああそういうことか。
うん、あのバーンと例えばビル街の中に物がボボーンとでかいものが立ってるみたいなのをちゃんとあのパースペクティブ持って描けるっていう画力があるっていうか。
だからあの一部あのウルトラマンというか宇宙人と、
はい、
片や宇宙人、女の子と男の子がおって、
はい、
片や宇宙人、
はい、
系、
はい、を信じなくってね。
そうそうそう。で、片や心霊系っていう二人組なんですよね。そう、
幽霊なんか信じないっていうね。
そうそう。ほんで、なんかその話を、やっぱその話、はい、まあ、二人は、男の子全然おたな、なんかもうあんまり人とコミュ障の男の子。
うん、影の薄いね、メガネ君です
よ。影の薄い、あなたですよ。
ギク。
ギクってした。うん、そのメガネ君と、
はい、
ギャルですよ、ギャル。
そうですね、ギャルですね。
ミニスカギャルですよ。
もう一番ね、あの、オタクが好きなやつですね。
そうそうそう、ミニスカギャルが、まあまあ、とあることをきっかけに、
はい。
お互いが能力を持ってしまって、
そうですね。
宇宙人であったりとか、心霊であったりとかするものと戦っていくっていうお話ですよね。
は
い、
そうですね、その通りです。
もうそれ以上でもそれ以下でもない。
ない。
で、それが今、毎週繰り広げられてるわけなんですけど、
はい。
まあやっぱりこうミニスカート系の見えそうな感じの女の子を見てんのって、
はいはい
はい、おっさんだけなんかな。ここなんよな、やっぱりな、見てしまうの、うっかり見てしまうの。ここ、
まあね、やっぱりね、そういうところで目がね吸い寄せられてしまうという悲しい差がですかね。
でおばあさんとかが出てくるんだけど、おばあさん全然若いですからね。
全然おばあさんじゃないっていうね。
そこの女の子の家が神社で、
そうそう、
氏子さんみたいな おばあさんがいてるけど、もう全然ヤングなんでね、20代ぐらいの感じなんで、
ね、う
ん
う
ん、
基本あのバット持ってしばきに来るっていうね。
そうそうそうそう、そういうのが なんか話うんぬんは俺結構どうでもよくて、は
い、まあまあまあまあ、
あ、まあまあこういう展開なんかなっていう話なんですけど、うん、
割とスペクタクルやしね。
そう、これがずっと、ほんでこれずっと、なんかずっと見ようって思ったのは、
うん、
これあのなんていうんですか、はい、この2人がずっと話し続けるわけじゃないらしいですね。
そうなんですよ、はい、
実はね、
はい、
変わっていくんですよね。
まあ、メンバーが増えてくるというかね、
あの仲間が増えていくっていう
そういうことです、そういうことです。
だからなんかそういうのがどんどんどんどん増えていって、
はい、
みんなで戦う系の
でそれぞれにそれぞれの特殊能力が あるっていうね。
あ、そうなんや。
でそれぞれに因縁があってその能力を使わざるを得なくなるっていう感じですか。あ、
これちょっと面白いじゃないですか、うん、その部分は。
そう、主人公の2人にしても証拠となしにその能力を使うことになるわけじゃないですか。
お、
片や呪い、片や宇宙人のせいでっていうことでしょ。
はいはいはいはい、
こんな感じでそれぞれの主人公、これから出てくる登場人物たちも、そういうエピソードがあった上でそういう特殊能力を得ることになるんですね。
この主役の男の子は、
はい、
何やったっけ、何君やったっけ、高倉健って名前。
そうなんです、本名オカルン。
オカルン。でも高倉健はこのギャルの子が大好きやから、はい、
そうそう、
高倉健って名前出されると、うん、それお前ちゃうやんけっていう話で、
そうそう、その名前は使うなみたいなことでね、う
ん、でオカルンって呼び出して、ね、オカルンと戦うんですけど、
うん、
オカルンはこれバージョンアップしていくの。
そうですね、だんだんそのやっぱそこはね、ジャンプ的世界ではやっぱあるわけですよ。
ドラゴンボール系の感じいくの、
うん、やっぱ強敵はやっぱし現れるわけですよ。
そのね、あ、次々と強いやつが現れてくる
わけ、ね、そうですそうです。それで自分も強くなり、相手とも息を合わせた、あるいは仲間と力を合わせ戦っていくっていうのわけですよね。
あ、っていうのはこれあれ2巻ぐらいから、2巻で連載続くよってなった時点で話が大きく
なったんかもしれませんね。
チーム的な話になっていくの、う
ん、かもしれません。確かに
超人いっぱい出てきたりとかするの。
この今見せてもらってるそのダンダダンの、サイトですね。
うん、
これにいろんな人物、この2人以外にも出てくるじゃないですか。
うん、全然知らん子ら出とる。
うん、この2人が後々にそういう風にしてメンバーになっていくわけですよ。
一緒、この2人はずっと出るんや。もともと出てた2人はずっと出るんや。
出ます。まあ、この2人が基本中心軸におるわけですよね。
ああ、なるほど。
それで、つい、近づいての、離れたのみたいな話も出るわけですよ、やっぱり。
ああ、もうここにまたちょっとな、
ええ、
くっついたの、離れただの、
そういうこと、
好きだの、嫌いだのの世界もちょっと隠されてるわけ。
そういうことです、そういうことです。
はいはい。これもう、これは必要じゃないですか。もう
基本ですね、この
手は。これはもう、これも設定として置いとかないと。
そうです。
あかん設定ですから。
縦軸っちゅうやつですか。
よく考えられてますよね。
はい。
うん、で、それにいっぱいいろんな、はい、だから、アニメでいうところの、
うん、
今週ぐらいから、
はい、
こういうの新キャラクターの子とかが出てきだしてるんですよ。
女の子ね、もう一人の
なんかピンクの髪の毛の女の子、
はいはいはいはい、
がぼちぼち出だしたんですわ。でも
う
ちょっといけすかん感じの女の子 で出てくるんですけど、
やたら敵視してくるんですよね。
そう、この子はこの子もずっと仲間となって出ていくわけ、出てくるわけ。
おいおい、そうなります。
ああ、そうなんかよ。
はい、
ちょっと面白いな。
でなおかつその子もそのちょっとした距離感を持ちながらも仲良くね、なっていくというパターンがあるじゃないですか。
はいはいはい、
あんたなんかみたいな言いながら結局共に戦っていくみたいなのあるじゃないですか。
バファローマンみたいなやつ
知らん。
敵っぽいんやけど実は、うん、フリーザみたいなやつ。
フリーザはあれどこまでいっても敵じゃないですか、あれは。
でもなんとなく一緒におるやん、ずっと。
そうかな。
協力して戦ったりとかするやん。
する、フリーザ。
今回だけはだぞ、カカロットみたいな話やんか。
まあまあまあまあまあまあまあ、
まあ、だから一緒に、まあ、共闘はするけど、
うん、うんうんうん、
基本的には仲間じゃないっすよ
って、うん、まあ、そういうほどでもないです。背中は預けられるぐらいですからね。
ああ、まあまあ信頼感は出てくるんや。
そう、それはもうやっぱし基本じゃないですか。共に困難を乗り越えていくことでみんなの絆が深まっていくっていうやつはね。
でこう何、その悪者も、
はい、
単体じゃなくどんどん組織化していくわけ。
これがね、まず宇宙人じゃないですか、相手。まず片っぽい
片、ね、相手で頭出てくるの宇宙人やな。
で 不祥事も何種類か出てきますし、
出てくる出てくる。
で、あの、バケモンがバケモンで、当然いろいろ出てきます。
うん。
で、その中で、そのお化けと、その例の新しくいたピンクの髪の毛の子が、あの、実は因縁があるっていうのがあるんですよ。
ああ、ストーリーが隠されてるわけ。はい、作られていくわけ。
はい。
はあ、まあ、売れる漫画としては。
うん、やっぱりようできてるんじゃないですか。
よく、よく、これも多分制作委員会スタイルで作られてる漫画だと思いますけど。
はい。
いや、よく考えられてるなと。
だから、あの、特殊能力を持った、あの、若い人たちによる、まあ、戦隊ですよね、一種のね、ある意味、
うんうん、
そういうチームもになっていくと。
だからもうこれ、下手したら今、ジャンプの看板漫画、に近いんじゃないですか。
やっぱ、うまいことアニメにしたというと、やっぱ色と音がついて大成功したっていうタイプでしょ。
そうだね、アニメでがぜん俺が見る気になったっていうね。
うん、
お漫画やった。今日もあの最新刊出てたんで。
あ、出てました。
もう何巻ぐらいなんだろう。15巻とか20巻ぐらいなのかな。
そんな言ってますかね。
まあまあ言ってんすよ。
うん、
やっぱジャンプコミック早いんで。
まあね、
4ヶ月に1冊出るんでジャンプコミックは。
それすごい、やっぱ週刊連載は強いね。
そう、1年で4冊ぐらい出んねやろ。
すごいすごい。
4、5年もやれば20巻いくわいな。おで、もう、なんか、新しいやつペラペラペラって見たら、もう全然知らんキャラクターいっぱい出てきてるし、
うんうんうん、
全然知らんし、わからんけど、
うん、
ちょっと絵の質も若干変わってきてるよねっていうのはある。
まあ、どうしてもそういうとこは出てくる、ね。
やっぱ絵のうまさに溺れてきてるところもある。
ああ。
あの、あれみたいになって、ワンピースみたいな、ちょっと。
はいはいはいはい。
ちょっとリアルな絵になってきて、
うん、
うん、なんかこのなんかちょっと怖いなみたいな、
はあはあはあ、
にもなってきてるんで。
確かに人によってはなんかこあのオカルトの絵が怖いという人もいますよね、
うん、で人間関係、うん、人間がちょっと怖くて、
あ、
人間の描き方、描き方とかが、
あ、なるほど、
ね、細かくなってきて、
うん、おっさんとかおばはんとかあの辺がね、
先生大丈夫っていう感じなんですよ。先生これやばい、もうなんか、地質になってくんじゃないですか、うん、みたいな。
なるほどね。ちょっと書き込みがちょっと尋常じゃなくなってきてるような。
そうそうそうそう、なってで、これオープニングがね、なんかウルトラマンみたいなんですよね、
うん、あ、確かオープニングは確かにあれすごいキャッチーでおもろいな思いました。
あれなんか怪獣アーティストみたいなやったかな、
うんうん、
人がついてて、
はあ、
あ、ちゃんとあのオープニングの字幕に出るんですよ。
あ、ほんまですか。
怪獣はなんとかさんみたいな、
うんうんうん
う
ん、
多分そういうつぶらや系の感じの人なんやと思いますけど、
あーは
ーはー、だからあの作り、オープニングの作り方がもうほんまにつぶらやなんですよ。
うん、
ウルトラマンとか、
はい、
そっち系の作り方になってて、
ね、敵がトントントンと出てくるような感じでね、
もうおじさん喜ぶっていうね、
うん、
感じのやつで、
でまあ、音楽との絡み方も新しいなあいう感じがあるし、
音楽はあのあれでしょ、ビスケットブラザーズじゃない、何やったかな、
知らん、
あのラップと DJ の兄ちゃんのやつや。
そうなんや。
はいはい、今流行ってる兄ちゃんなんですよ。
へえ、
めちゃめちゃ流行ってる兄ちゃん、
めちゃめちゃ流行ってるんよ、
めちゃめちゃ流行ってるんですよ、その2人でしょ、
うんうん、
もう売れる要素しかないっていう。
まあそんだけあのカレーつぎ込んでるいうことですよね、ちゃんとね。
まあでもこれって始まる時も宣伝半端じゃなかったですからね。
あ、ほんまですか。
毎日放送めちゃめちゃ宣伝してましたからね。
ああ毎日放送、ほんまや。
これ MBS やろ。
そうですね、 MBS、TBS って書いてますね。
ほら MBS だから TBS 系ですよ。頑張って、めっちゃもうこれ売れんかったらあかんっていうぐらいの感じで作ってるんでしょうね。
海水の陣ですか。
でまあ無事売れてよかったねっていう。
確かに。
もうあと数話なんでしょうけどね。
まあ十何話ぐらいなんですかね。
十何話ぐらいでセカンドシーズン待ちっていうことにするんじゃないですか。
でしょうね。
まあそういう意味ではまあ面白いかなと思って見てます、
うん。まあギリギリニッチなネタの漫画やなとは思ったりするんだけど。
いや、まあ、でもあのありきまあ、ありきたりといえばありきたりじゃない
ですか。もちろん、その辺が王道なんで、あの、食べやすいんですよ、きっと。
そうなんですよ。だから、宇宙人ネタ、
うん。
で、こう、お化けネタ、
はい。
それを合わせたことは今まであんまなかったんで。
確かにね。
それを合わせて、こう、なんかこう、新しいミスマッチ感みたいなのを出してるなっていう。そういう点でしょうね。
まあ、あとやっぱしその辺の話の作り方とか設定の盛り込み方がうまいなとも思うし、
うん、だからこの作家先生原作いてるのかな、原作先生が考えてるんじゃなくて、うんうん、
はい、
みんなで考えてるんじゃないですかね。
ああ、そうなんやろうか。
も
う
今あのあれの制作委員会スタイルですよ。
うんうんうんうん。
漫画全部そうなってるはずなんで今。
ああ、なるほどね。
一人で考えるなんてもう到底無理なんで。まあね、車田正美先生だけなんでそれができるの。
ほんまかい。
だからね、これちょっと毎週見てるんですよね。
うん、わあ、そんなに
楽しんで。アマプラでずっと見てるんです。
アマプラで。
アマプラで上がってたら見て。
ああ。
逆に見ていないのが話題なのに、
うん、はい、
見ていないチーですよね。
あ、チーね。
チー今やってんすけど見てないっすよね、
はい、何話ぐらいですか今。
チー5話ぐらいまでいってんじゃん。
ああ、見よう見よう、見ないかんのあれは。
見なあかんの。
うん、あのね、うん、
NHK で、
あのね、漫画僕当時出た時
紹介して一生懸命読んどったな、
うん、でめっちゃおもろかったし、まあ、話の落とし方がちょっとああこうきますかいう感じはあったんやけど、
うん、
映画ねやっぱつらかったんですよ僕には。
ああ、はははは、
あのさっきの総数が言うとあれですよ、絵のうまさ下手さみたいな、
あんまり合わない、
あんまりねうまい絵ではないと僕は言うしかないんです
よ。でも絵下手って感じでもないと思うで、
ね、
あの人、
うん、でもね、あの漫画、血を読んでる、本編読んでる限りは、ちょっとこうなっていう絵の感じはしちゃうんですよ。
だバカ馬感はないと。
ない、ない、バカ馬感は全然ない。
ああ、はいはいはい。
ただ漫画としては、もうすんごいおもろいのは間違いない。
まあまあ、あの舞台が中世的なやつやしね。
はい。
そういうとこうまく表現できてないと。
うん、なんかこう、パースがなんかちょっと変とかね。
ああ、はい。ちょっとパー狂ってると。
なんかこの絵で、このパースなんかちょっとな、みたいなあったりとかするわけですよ、まあまあ。
後ろの人との距離感だいぶ、なんかおかしいな、みたいなやつ。
なんかあるんですよね。なんかちょっと、非常にちょっとこなれてる感じがしないっていうんですかね。
はいはいはい。だからもう僕、1話軽く見ようと思って。
はい。
話題やし、と思って見出したんですけど、はい、だから1話が、なんか、結構ほら、あれ、うん、天動説地動説の話でしょ。
はい。
だからそのほら、世の中は今、うん、天動説、
そうです、ね、
地動説か天動説か、
地
天動説だな、天が動いてる考え方やな、
太陽が動いてるっていう、う
ん、でそれであの地動説を唱えた連中が、
はいはい、
次々と殺されていってるみたいな、
処刑ってことね。
そういうところ残念だねみたいなところから始まったから、
なんだ彼らはあんな変なことを思いつくんだろうねみたいなね、
こういう話なんかちょっとどうしようかな、どこで何がガーンと変わるのかなと思って、
うん、確かにねどこに行くかね、うん、初めのうち見てたらこれでこうなのっていう展開ありますから、
でちょっと最初なんかダウナーなんですよ、
うん、あの決してねあの楽天的な話は一切出ませんからこれ、
う
ん、
はい、あのあそういう感じっていうやつ、
うんうんう
ん、そんなん辛いわみたいな、
うん、それがね、ああ歴史ってこうなんやなっていうのは思わされますよやっぱり。
でも漫画としては、
はい、
やっぱそれがずっと続くわけじゃないやろ。
まあ基本ね、あのワクワクする楽しい、あのウキウキワクワクするような話は一切ないですよ。
ないの？
ないですね。ないんやけど、おっという展開はあるし、あの人が救われるところもあるしっていうね、うん、なかなかねこれは一筋縄には言えない。
あ、だから複雑なんですね。
やっぱり歴史ドラマなんですよこれは。
おーおーおーおー、
うん、あの僕らは今ここにこうしてヘラヘラしとれますけど、
はい、
場所と時代によってはそんなヘラヘラ していけていけない人たちもいたわけで。
あ、なるほど。当時は命を張って、
う
ん、
そうですね。
そういう自分の、
主義主張っていうのはね。
そうそう、そういうことを言って殺されて。
そうですね。
でも、なんかな、ちょっと爪痕残してみたいな。
そうです、そうです。それを、いや、あの、受け取る人もおったりしてというようなことでね。
ああ、そういう話か、うん。胸スカッとすんの、これ。
胸スカッとはあんまりしないけど、こう、でも、あの出てくる人間 あの何かはそれ死ぬときにはあの死ぬって言っちゃったけど、
救われる的な、
うん、とこがあって、そこの漫画で分かって、ああっていうのがやっぱありましたから、読んでて、ああ、いいなっていう、すごいなっていう。ああ、
そういうやつ。
だからそういう意味では、ほんまに、なんすか、大河ドラマみたいなもんですよ、やっぱし。
うんうん
う
ん、
そういう意味では、そういう意味
で、ね。ああ、なるほど。だから NHK でなるんかな、うん、
かもしれません。まあ、真面目な話やしね。
だから、そういう、娯楽対策みたいな感じじゃなくて、
うん、
史実を結構じっくり描いてるから。
うん、まあ、史実を、どこ、何年のどこどこ地方でっていう、そういうのは、厳格には書いてはいないんですけどね。
ああ、うん、はいはい。だから、そういう、昔はこういう世界だったんですよ、と。
はい。
いうことね。
そうですね。で、そんな中にどうやっていったのかっていう、どうやってそういう考えを、
うん、
抱くに至ったか、なぜ捨てなかったのかっていうふうなね。
ああ、なるほど。
で、まあ、映画そんなんなんで、だから、うん、進撃の巨人よろしくで、第三者が、はい、手加えてアニメにしたら、なんか見栄えがだいぶ変わるんちゃうかなっていう気がするわけですよ。
ああ、まあ、うまかったよ。多少上手くなっとったよ。
だから、やっぱし見とこ、見とからいいかなと思う。
進撃の巨人ぐらい上手くなっとったよ。
ああ、それはよかった。
いや、漫画読んでないけど、俺。そんなに不快感はなかったよ。それはアニメにするんですから、それなりのことはしよるでしょ
う。だからね、アニメ化のね、強いところはそういうところありますからね。
そういうのはね、
ええ、
やっててほしいから。まあまあ、これも、一応、なんか、アマプラに今のところは上がってるんで。
はい。
見ようと思えば見れると
見ます、はい、
いう感じなんやと思いますけども、
うんうんうん
うん、なので、そういう感じ、
はい、
いろんなのを見てますと。
まあ、で
もいろんなの見てないけどな、この2つぐらいやけどな、もう。
まあ、ソースがだんだんだん喜んでくれるとは思わなかったですね。
なんかな、うん、別にそんな大盛り上がりでもないんやけど、
うん、見ちゃう。
ああ、それ、だんだんだん上がってた。だんだんだん見よう。っていう感じ？
うん。
うん。なんか、やっぱこう、圧倒的に、まあまあ、画力に引っ張られる部分がありますよね。
うん、
うん。うまいこと、この人、うまい人連れてきたんやろうな、っていう。元何書いてたんかな、この人っていう。
はいはいはい。
同時の人かな、とかね。
うん。下積み長かったんかな、とかね。
まあ、うまいですね。うん、エッチな絵描きますね。
そうですね、うんうんうん、
ソフトエロのいいとこついてきま す,
です、ね、いいさじ加減ですよ、ね、
僕のソフトエロ好きに A 部分をA エッセンスをくれるんで、まあ、そういう点ではまあまあええかな、
まあ、誰が見ても、ね、楽しめる、
うん、
話だと思いますよ。そうそうそう、
スッと入っていけるみたいな。
そうですね、
そんな感じなんで、
うん、
ぜひ皆さん、見てない人おったらちょっといっぺんアマプラありますんで、
はい、遠慮なく見てください、
見てみてくださいなと、
はい、
はい、いうことでございました。
はい、ありがとうございます。
あてもりは心の隙間を埋めてくれる、そうは思わないか。
独り者の特権ですかね。
乾杯行こうぜ。
はい、というわけでね、
はい、
今週も終わっていこうと思ってるわけなんですが、
は、
イベントやね、イベントをちょっとご紹介していかんだかん、
はい、
イベントは、
はい、
まあ、今月はもう大体全部終わってるんですけど、
はい、
来月、
うん、
はい、
12月
パーティー君とやってます、やつ、
はい、
ラジオエレジー、
はい
はい、12月5日かな、
5日
はい、12月5日にこれ最後、味噌の最後のやつ。
そうですね、味噌の最後のね、
最後の味噌のやつやりますんで、
はい、木曜日ね、
はい、ぜひこれはもう皆さんもう土平日なんですけど、
はい、
張り切って来ていただきたいと
ね。もう泣いても笑ってもこれが最後です。
泣いても笑ってもこれ白芸じゃない、ベニズルでやるのはこれ最後なんで。
そうですね、
はい、顔出していただいて、その後終わった後バディさんと、取り切っていただいて、取り切ってなんか何やってるのか知らんけど、
わかりませんが、
飯食うてるんでしょうけど、
うん、ビール飲んでるんでしょうけどね。
ビール飲んでないね。
飲んでないですか、あの人。
発泡酒やと思うね。
ああ、
金麦とかね。
なるほどね。
金麦の大ジョッキとかそういうの飲んでるやつ
ね。で大ジョッキ。
総予算2000円ぐらいでやってると思うから。
大事ですね。
そういうの、そういうの大事でしょ。
大事です。
捨てちゃいけないでしょ。
そういうことです。
それをなんか、なんか要はあの来た人とパディさん行ったりとかするんで、僕は帰るんですけど。すいません帰りますっつって帰るんですけど、あのそういうのもやってますんで。
うん、
うんうん、パディ君も最後ということで盛り上がるかもしれない。
そうですね。
はい、ぜひあのお楽しみにと。ぜひいうことですね。12月5日最後のやつベニズルでやりますんで。
はい。
ぜひ、皆さんいらっしゃっていただけると。
はい。
はい。いいと思います。
はい、お待ちしてます。
はい、お待ちしてます。あとはね、もう一個はもう12月30日なんですけど、
はい、
部長さんと柏木さんと、はい、青春アルデヒドとかそのあたりと、うん、やりたいと、うん、年末のもう何もうすぐもう閉まる。
そうですよ、
11月30日、
大晦日前ですからね。
そうそうそう、まあもう大晦日ったっても何するんかちょっとよう分かりませんから。
はあ、今時は
今もう何もしませんでしょう。僕らは何もないです、
うん、
僕は何の予定もないです。
里帰りもない。
里帰りも別にしない。もう大体大晦日は あれ見るから、紅白見るから。
ああ、なるほど。
紅白見なかんので、
うん、
うん、それはせなかんので、ちょっとどこにも出かける予定はないんですけども、ないと。
はい、
30日、
はい、
12月の30日に、やります、
うん
うん、ポッドキャスト、
はい、
あ、さらばみその、
はい、
ポッドキャスト大収録宴会っていう13時から19時まで
長い
休みやと思いやがって、えらいことになってますけども休みなんやけども、
なんやけどもね、はい、
まあ、そういう、なんていうんですか、
はい、
最後、もう閉まるまで最後なんで、これ、6時間ぐらい使って、
うんうんうん、
ネットラジオいろいろ収録したりとか、まあ、イベント的なことしましょうと、
はい、
でまあ、宴会でございますから、宴会で、まあ、見に来るだけの人も全然いいですし、
OK です、はい
はい、やってる人でもいいですし、
はい、
うん、でやってる人、もし来てくれて撮りたいっていうんやったら、
うん、
15分ばかり撮っていただくことはできますんで、はい、
ね、最後ですからね、
はい、そういうお時間は差し上げれるかと思いますんで、そういうのを撮ってお土産に、ね、
はい、
ね、持って帰っていただいてと、
はい、
だから、まあまあ、まだお友達作りたいねっていう感じなんですよ。
あ
まだまだネットラジオ、やってる人はおるみたいやから、
まあね、いるのはたくさんい
る、僕のフォローの、X のフォローの人とかでもやってる人はおるみたいやから。
さっきの巻貝さんもしてはりますからね。
あ、してはんの巻貝さん。
そうなんですよ。
巻貝さん来いよどこの人なんか知らんけど。どこ
関東やったかな。
関東か、来れるな。
じゃよかった、ごめん。はい。
そういう人とかでも来てもらっていいし。
そういうことです。
なんとなく。
はい。
6時間酒でも飲みながら。
そういうこと、長いですから。
大騒ぎしましょうと。
しましょう。
いう感じのやつをちょっとやりますと、
はい、
最後ですんでね、思い出にね、
終わり、
みんなで味噌の、まあ、ベニズルとかそういうのを惜しもうと、
ね、しがみましょう、
いうことでございますんで、また、まあまあ、まだ1ヶ月ぐらいありますんで、
そうですね、
皆さんちょっと予定とか整えていただきまして、
はい、
30日はぜひ大阪の難波でという
お会いし、ね、
感じでございますんで、ぜひ集合してください。
お会いしましょう。
はい、いうことでございます。なのでまたそういうイベントもまあぼちぼちやっていきますと、
はい、
はい、いうことでございます。以上がまあ、イベントのご紹介といった感じですかね。
はい、
まあまた何か追加になれば言いますし、
はい、
ならなくても言いませんし、いうことで、
はい
はい、そんなイベントがございます。
わかりました。
はい、いうことでございます。はい、では最後はね、山ちゃんのご紹介でも聞きつつ、
わかりました、
終わっていこうじゃないですか。
了解です。
はい、
はい、私も漫画の紹介をさせていただきたいと思います。
漫画、はい、はい、お願いしますよ。
大本命ってやつですよね、これがね。
4巻か。
いや、違う
違うんか、大本命じゃないよ。
4巻も、うん、非常に良かったんですけど。
ああ、そう、良かったの、
非常に良かったので、うるっときますけど。
ね、ああ、はあ、はあ、何でしょう。
はい、マイティジャック・ザ・シャドウ・フォース完全版ですね。
何それ。あれ、安野さんがやってる。
はい、そうです。
ああ、8000円とかするじゃん。
それは写真集、それは春ごろに私紹介したやつね。
お
で、あの本が発売発表された時に、
うん、
春ごろに漫画も出ますと。
ああ、漫画やってんの？
やってたんですよ。
ほうほうほうほう。
で、それが春ごろに出ます。出る、うん、出る言うて、やっと今出たっていう漫画なんですが。
へえ、はい。
で、これはもともと、雑誌、昔やった雑誌、特撮エースっていうのは、角川から出ておりまして。
ああ、はい。やたら角川といえば、エースをつけることで有名ですけども。そうです。
俺、うん、片っ端からなくなっていったっていう感じ
です。はいはい、全部ね、はい。全部消えた。マクロスエースもあったからね。あった。
サムライエースとかもあった。
もう全然終わってった。
本当に。
うん。
で、それに連載してた漫画を、まとめた本ということになります。
ほう。
で、当時でも一巻は出てたんですね。
あ、そのマイティジャック、
はい、出てたんです、1巻、
うんうんうん、
で1巻出て2巻まだかなーって今に至るまで出なかった
っていうですね。で今出たのが2巻かいな。
出たのが、発表されたものを全部収めたと。
2巻ちゃうやん。
うん、1巻2巻一緒って感じです。
あはは、ちょっと増えてんねや。
そういうことですね。
おお。
でちなみにこれ連載が2004年なんですよ。
もう20年前。
20年前ですよ。
20年前って言ったらまあまあ若かったで、俺。
もうね、まだ30代の頃ですからね。
そうやな、もうピチピチや。
ピチピチですわ。
お
ネットラジオなんかも言わんかった。
ふっさふさですわ。
そうですよ。
ピチピチのふっさふさの時期ですわ。
うん、
そうだ。うん、それが。
連載してたんですけども。
うん。
で、載ってるエピソードが全部で7話。
はい。
で、7話で、この漫画は完結してるんですね。
あー。うん。
でこの7話までが、この漫画に、この本単行本に収録されていると。
書いてる人一緒なの？
一緒です。
一緒で同じこう話の中に時間軸みたいなところに載ってんの。
はい、第1話
同じ話、もうそうそうそう、みんなは同じストーリーの中に入ってんねや。
そういうことです、そういうこと。
ああ、はあはあはあ、
はい。あくまでマイティジャックのお話としてね。
ああ、なるほどね。うん。
で、私はこの漫画が、本が出るというのを聞いたときに、
うん、
あの完全版と書いてるし、どういう形態のものになるんやと、どういう内容になるんやと思ったわけです。
お
で、まさかこれで全部話を終わらせてくれるんやろうかとか、という淡い期待も抱いたりしたわけですよ。マイティジャックというこの漫画のね。
はいはい。
で、ひょっとして書き下ろしとかもあるんやろうかと思ったりもしたわけですよ。
今回 の、 あの発売に ついで、
はい、
発売、だから昔よりもちょっとこうページ数増やして、
そうです、そうです。
はいはい、それはあるかもしれない。
かなと思ってたわけですよ。
思ってた、はい、思ってた。
う
ん、はい、
どっちやろなと、
うん。
で、実際としては、うん、連載というものが載ってるだけということなん
ですね。ちょっと紙良くなったっていう。
うん。
分厚めの紙だったっていう。
そうね。
あ、そう。
で、まあ、全7話なんで、まあ、当然、すらそうだと思ってた、すらそうなんでしょうけど、別に、この全体的なストーリーは全く完結していないっていうことになるわけですね。
あ、その、マイティジャックの？
はい、この漫画のね。
漫画の？はい、7話で完結はせんかったんや。
話は、これです。あの、漫画としてはこれが最終話だけど、
うん。
お話としては終わってないっていうことなわけです。
ああ、はあはあはあ。
全然ね。
はあ、全然ね。
全然ね。
おうおうおうおう、はい。
で、まあ、内容的には僕、すごい好きなんですよ、漫画としては。
うん。
いいマイティジャックなんですよ、とても。あ、
社会派なんや。
社会派っつうかなんつうか、まあ、テレビを本放映のマイティジャックと違って、ちゃんとしてちゃんと面白いんですよ。
そういう化学交渉とかもそれもまあまあしっかりしてて、
化学交渉とか全然どうでもいいんですけど、
あ、それどうでもいいんや。
よく言ってちゃんとドラマなりストーリーがきちんとしてるわけですよ。
ああ、いいっすよいいっすよいいっすよ。むちゃくちゃじゃないんやね。
本編のマイティジャックみたいに何かしらぶち壊しにしよるっていう演出なりカットがあったりしないわけですよ。
なるほど、破綻はしてないと、
うん、破綻してないですよ。もう本編のこと言いだしたらキリがないんで言いませんが、
はいはいはい。
で、久しぶりにもう何年かぶりに1話から読み直してて、やっぱりじっくり読んだらおもろいなと思って読めるんですよ。
うんうんうんうんうん。
でも話は終わらないっていうことなんですけども。
終わらんのかい。
終わってないのこの辺ね。
お
で、最終、じゃあ、漫画の後に、
庵野さんとその漫画の作者、うん、熊谷和弘っていう方なんですけども、
はいはいはい、
この方の対談が載ってると、
うん、
でこれ多分確かね第1巻にも収録しとったんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
それで庵野さんと熊谷さんが会話噛み合ってるような噛み合ってないような対談をしててですね、
うんうんうん、庵野さんの噛み合わんからな、
うん、言いたいこと言うてるみたいなとこあったり
する、ね、庵野さんも予想以上にコミュニケーションが取られへん人やから
意外とね、
ああなんかひどいのあったからな一回見たけど、うんうん、
それとあと著者後書きっていうことで、
うん、
著者によって各タイトルの解説的なことがあるんですね。
ほうほうほうほう。
で、この最終話の第7話なんですけど、これがもうマイディジャックすら出てこないっていう話なんですよね。うん、
あれやな、ウルトラマンにおいてウルトラマンが出てこないみたいな。
まあそんな話、まさに。
そういうことやな。
そういうことです。はい。で、もうこれが最終話でいいのかと思うんだけど、まあこれで終わっちゃったからもうどうにもならんのですけど。
うん。
でこの方自身がね2009年にですね、
うん、
脳梗塞やったかな、
はあ、
病気そう、うん、脳出血により右半身麻痺に陥ってしまったということで、
はいはいはいはい、
だから新たにまた同じような絵で描いてもらうということは不可能な状態でもあるということです
ね。
でこの第6話っていうその7話の最終話の前の第6話っていうのがあるんですけど、
うんうん、
でこの時なんかこの人かなりそのストーリーをひねくり出すのに苦労したよっていうことが書いてあって、
その6話を、
はい、6話以降、うんうん、もううまいこと話がひねり出せないと。
ああそうなんや、
うん、そういうこともあってはもう続けられんかったみたいな感じなんですね、これを読む限り。
うんうんうん、
で6話の時もなんかもう時間に追われて追われてで、ちょっともうコピーでコマをまあ、書き直しは何コピー
どんどん主役の驚く顔がでっかくなるみたいな、
はい、みたいな、そういうことですか、使い回しのカットがっていうね、
増すやつね、
そう、
うん、
ということをやってたりしてるんで、それでちょっと同僚、うん、仲間の漫画家にちょっと今回はそれを上げるのが忍びなかったんで、ちょっとリライトをその方にお願いしたみたいなことも書いてあったりするんで、
う
ん、ただまあそれでもちょっとこう、まあ、他の、エピソードを見比べたら明らかにちょっと、うん、何やろ、出来具合が違うよねっていうのがあるんで、
うんうん
うん、ちょっともったいないな、いうのはやっぱしあるんですよね。
うん、ああ、そうなんや。で今回はそのままもう一回なんか豪華本にしただけなんやろ？
いや別にソフトカバーやし、値段が豪華なだけですかね。
ああ値段がちょっと高くしてみましたと。
はい、税込み2640円ですからね。
中身同じなんですけど高いよっていうことやな。
ただその1巻2巻目は出なかったので、
あ、だから2巻分のボリュームはちゃんとあるから。
ありますありますあります。
2巻分楽しんでいただけます
か。そういうことです、そういうことです。
ああ遅いっすよ。
そう、つまり今まで庵野さんが出そうと言わなければ出るはずのなかった音が出たわけなので、
ああはいはいはい、
はい、もう出なかった音が出たので、もうこれは買いざるを得ないという。
それはもう2600円だと
出すと、
ああ
喜んで出すと、
ああ出したんかいな、出して買ってきた
ん
やな、
うん、マイティジャックアマゾンさんがちゃんと土曜日に送ってくれましたんでね。
ちゃんとやってくれました、
やってくれました。
ほんまはないんですよこれっていう話にならなかった。
そんな、なんですか、そんな押し守るみたいな話はないんで。
前のやつ送りました、みたいな。
一巻しかないみたいな。
はい。ないんでっていうやつでもなかった。
うん、大丈夫です。ちゃんと。
あ、よかったよ、ちゃんと入ってました。ちゃんと本当のもんが届いてよかったよ。
そうなんです。ああ、これでちゃんと読めるわ、思いながら。ちゃんと面白いんですよ、ちゃんとした速さ。
いいよ、いいよ、いいよ。
うん。だから、このクオリティでもうちょっと最後まで走り続けてほしかったなっていうのが、ほんまに悔やまれますね。
まあ、ちょっとね、病気になっちゃったんでね。
まあね、ちょっと話、確かに話はしっかりしてるし、ちゃんと読むに耐える、エピソードなんで、
う
ん、
ああそう、
いいだけにね、本当に残念やなという。
ああもうぜひね、2600円出してもらって、
出しましょう、はい、
みんなにね、もうこれで読んでくれと、
読んでくれということ
やわな、
うん、で新マイティジャックの制作を頑張ってくれと言おうと。
もう庵野さんよりヨマちゃんの方がマイティジャック好きすぎ
て。いやそんなことはない、そんなことはない。
言わんもん、だって庵野さんマイティジャックのことあんまり。
だって今ヤマトやもん。
うん、そうや。 それ忙しいから、
うん、そういうことですよ。
でもそれはミニの次さんの次です
もん。余計なこと言うとれませんわ。 一度はもう、うん、一度はもう諦めた意味ですからね。
ね、いらんことでけんっていう話やから、
そういうことですよ。
うん、あの、まあ、またね2人で頑張ってもらって
ええなそんな設定があったらな。
そうやな、ないけどもな
ありようないですからね。
ありようないですけどね、そういうのがあればね、はい、またしていただきたいなと。
まあこれでまあ一つの区切りがついたなっていう気がしますね。
あ、そう、一応も読んだらこう、あれやね、独了ということになるわけで、一貫ね、うん、うん、あのこれ以上も出ないし、
そう出ないし、うん、読めなかったもんがやって読めたんでね、
はい、もうこれはこれで満足と。
そうですね、しだろえないということです
ね。いうことでね、あの、はい、孤独のグルメの2巻みたいなもんやね。
どういうこと？
孤独のグルメの2巻っていうのも出てなくて。
あ、そっか。
何年か前に出たんですよ。
はあ。
うん、それはまだ谷口二郎さんがまだ生きてましたけどね。
うんうんうん、
う
ん。
もうすぐ亡くなったんで、その後。
はいはいはい。
2巻までっていうね。
なるほどね。
いう漫画でしたけども。
もっと読みたかったなっていうやつね。
うん、もうでもテレビでやってるからいいかみたいな話です
よ。まあ確かに確かに。
もうテレビの方がもう本堂みたいになってきてるから。
うん、もうあっちのよっぽどね、比重大きくなってますわね。
そうそうそう、そっちだっていうことになったんでね。
はい。
もうそれはそれで、まあいいかなと、
うん、
いうことになってます。
ね、マイティジャックはそうもいきませんからね。うん、
残念です。はい。はい、皆さんぜひ、マイティジャック、
はい、
読んでください。
読もうぜ。
読もうぜ、買おうぜ。
読もうぜ、
買おうぜ。2600円だけど買おうぜ。
ね、安いもんですよ。
ああ、もうコミックス最近2、3冊ポンポンと買おうたら。
するもんね。
する。2000円平気で超える。
ほんまね。
うっかり800円ぐらいいく。
いきます。余裕でいきます。
うん。漫画買って、要はあれで生産しますやん。
はい。
電子決済とかします
やん。はいはいはいはいはいはい。
ほんで、漫画屋さんが大体言うてきてくれるんですよ。
うん、
これお値段間違いなければ、ここにピッてやっていただいて、
はい、
どうぞって言われるんだけど、
うん、
もう額が法外
高ってな
る。違いますこれって言いそうになります。え、漫画ってこんな値段しないっすよねって言いそうになります。
確かにね、
800円っておかしくないですかこの漫画。いや、こんなペラペラこんな薄いのにおかしいですよって言いそうになるけど、
うん、
もうこれ世の中なんで、
ね、そういうレートですからね、
今や、うん、だからもう今、2600円はそんな高ないです、
うん、
うっかり買って帰ります、
ね、買って帰ってください、本
当、いうことなんでね、
はい
はい、買って帰ってください、
ね、皆さん、読みましょう、
はい、皆さんで読んでいただいて、やってくださいと、
ね、ちゃんと面白いマイティジャックはここにありますから、
はい、もうそこでもうちょっと涙流してください、
最終話は残念ですけど、
はい、まあ、それはいいやんか、いうことで、
はい、
ですな。
そういうことです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、今週も終わっていくわけなんでございますけども、
はあ、
なんか知らんけど最近変な電話がすごいかかってきて、
何それ？
変ななんかな？
何怖い？
いや、あれやで、なんかどっかで公園で集合してどっかの家を襲いに行けって話じゃないで。
どんな電話や？
なんかほら、はい、闇バイト的なやつじゃなくて。
なくて。
いや、むしろそっちの方面にも行くんじゃないのっていうぐらいの、
はあはあ、
なんか、なんちゅうんすか、変な、
電話料金的なやつ、
電話料金的なやつ、
ああ、あるあるあるある、
インターネット的なやつ、
通信回線が減ったくれみたいなやつでしょ、
ああ、そうそうそうそう、
あるあるある、
あるな、
ある、
あ、みんなかかってきてんの、
僕のとこも来てます、
俺、なんかこの前も電話かかってきて、
うんうんうん。
で、何日間かかかってきてて。
はいはいはい。
で、出なかったんですよ。
はいはいはいはい。
うん。もう、出なく、追っかけてこないやつはもう別に出ないですから。
うんうんうん、
で、毎日一回、すごい都合の悪い時間に電話かかってくるんですよ。
ああ、毎日かかってくるんだ。
仕事中とかに。
はいはい。
それはね、こんなもん出るわけないやろっていう時間に、電話かかってきてて、
うんうん、
たまたま土曜日かなんかに、
はい。うん、土曜にかかってくるね。
土曜日に僕どっか行こう思って電車に乗ってたらかかってきたんですよ。
あ、携帯に？
携帯に。
携帯にかかってくるん
だ。だって俺携帯しか持ってないから。
あ、そっか。家電にかかってきますわ。
いや、家電な、家電にかかってこないんですよ。
うんうんうん。
そんななんか、あ、こんにちはみたいな感じで。
はい。
なんか NTT ドコモお使いの皆さんにみたいなこと
がある。ある、ある、ある。うん。
ドコモですよねみたいな感じで。ああ、ドコモです。っていう話しますやん。
うん。うんうん、
で電車の中でやからあんまり言葉も多くなく、
そうですね、
はい、ボソボソって、はい、そうですそうですっていう感じですよ、
はいはい、
この度なんか法律が改正されましてみたいなこと言い出して、
怪しいな、
でなんかその今までだったら何まあ、携帯あの回線の契約と、
うんうん、
プロバイダーの契約は別々だったんだと思うんですよね、
うんうんうん、
別々ですよねみたいなこと言われて、
はいはいはい、
ああ別々かなって言ったら、
うん、
あのそれが今回あの一本で行けるようになりました、いわゆる安くなりますみたいな、
まあ、要はそういうことなんですよね、
うん、そのプロバイダー料金みたいなのが安くなって一本でも行けますんで、
はい、
どうですかみたいな話だったから、あ別に構わんすけど、それやったらそれで、
うんうん、
今あのそのネット回線あれですよね、プロバイダーやってるんですよね、うん、やってますやってますみたいな話で、
うん
うん、なそうどうなそれでいいそうしましょうかみたいな話になって、
はい、
はいはいもうあのはいはい分かりました分かりましたって言って、ほんならもう安なるんやったらそうしておいてもらえます、
うんうんうん
って言って、ほんなら、じゃあ一応確認のためにもう一遍電話入りますんで、
はいはい、
それ一応やり取りしていただいてそれで OK ですみたいなことになったんですよ、
ほうほうほう、
はあはあ、はいはいはいはいはいはいと、
うん、
分かりましたって言って、でもその確認の電話みたいなのすぐ入ったんですよ、
う
ん、
あそうなとこ測ってきた、
はい、全然別な、なんたらネットっていうとこから電話がかかってきたんですよ、
はい、
であのそれじゃ あの契約の方に移らせていただきますみたいな話になって、
本人確認言い出すでしょ、
うん、はいはいはいはいって言って、
うん、
でなんだかんだっていう話をいろいろしだしたんですけど、
はい、
いやこれ、今さっきちょっとごめんなさい、ちょっと電車乗ってたからあれやってんけど、
はい、
なんですか NTT ドコモベースですよね、
うん、
僕は ドコモとネット契約をしてるから、
はい、
うん、ドコモなんですよねオタクは、
うんうん
っていう話したら、
はい、
違います、
うん、
違うのあのなんたらネットです、
うん、
なんたらネットなん、
うん、
いやそんなあかんやん、
うん、
俺ドコモ辞めるつもりないし、
はいはいはい、
あのドコモの回線辞めるつもりないし、
うん、
それで恩恵受けてるし俺、
うんうん
うん、やるわけないやん、なんなん自分みたいな
はいはいはいはいはい、
そういうことで終わるわけですよ。あ、もうやめてもらいます？そんで結構です。って言って、
うんうんうん、
あ、はぁーみたいな感じ
で。はいはいはい
はい。はぁーやるかい。だ誰やねんところでっていう話、ね。
お前何者やと。
そうなんですよ、うん。そういうのが最近バンバンかかってくるんですよ。
ほ、
う、
ぉ、
ん、今日か昨日かもなんか電話かかってきて。
あ、マジで。
しかも仕事中やから出れるわけないし。
そうですね。
うん。で、切って、大体もう最近やんのは、ほら、最近やるって昔からやってるのは、うん、そのかかってきた電話番号、
はい、
ネットで検索して
検索ですね、はい、
うん、見るともうろくでもないことが大体書かれてるんです
よ、なるほど、
あなんかおかしな、ネット勧誘会社みたいな、
あのね、あの着信履歴僕も見てみたら迷惑電話ってはっきり書いてるのありますからね、
うんうんうん、
あるでしょそういうの、
出ます出ます、僕大体電話かかってきたら迷惑電話の可能性ありって大体出ます、
ね、出ますよね、
うん、
あれすごいですよね、あれ
どういうこと
ねえ、ほんとほんと、
うん、だからその仕組みをわからないんですけど、
うん、
なんかやたらと回線を変えようとする、
うんうんうんうん、
多分それも調べたらあの回線変えようとするやつやったんで、
はい、
それもこっちが変えよう言うてないのにええやないかと、
うんうん、そうですね、ちょっとぐらいはした金のせいで
ってどうなってんね世の中と思ってね、
あの僕もそのかかってきて、それでハーハーって聞いてるうちに、
うん、
あじゃあまあ話ちょっと聞きましょうか言ったときにね、
うん、
あの本人様確認ちょっと生年月日教えていただけますかと言い出すの、
おうおう危な
っ、あそんなんいいですわ結構ですわってガーンって聞いたんですよその時
おうおうおう、
なんでやねんって思いませんすわ、生年月日教えろってなんやそれっていう、
せやな、
うん、
いるっていう話よ、
本人確認も何も あんたらが勝手に電話かけておきながら何やそれあって、
そもそもこの電話番号どこで知ってん自分っていう話ですわね、
そう、
うん、であのしかもちょっとどこも絡みですわみたいな話されたら、
うん、かんあのほんま消防署の方から来ましたみたいな話ですよね、
そうそういうことですよね、うん、今日のかかってきた昨日かなんかかかってきたやつも調べたら、
ええ、
NTT ドコモ系列のなんとかですみたいな話するらしいんですよ、
系列
ああ、うわ、そんなん言うんや、怖っ、思って。うん。だからもう今、僕のところ電話かけてきても NTT ドコモですって言った瞬間切りますから、皆さん気をつけてくださいね。
そうですね、ちょっと名前の載ってからね。
皆さんこれ聞いてはる方とか、気をつけてください。
ね、
僕、やたらめったらいろんな人に電話番号言うてますから。ね、いろんな宴会だとかそういうことでいろんな人に言うてますんで、うん、ね、ご注意をしてください。
いや、うん、あとは家族構成とかどういうところに住んでるかとか聞き出しよるとこ
もあるから。ああ、そんなん聞き出したら怖いね。今の闇バイトやで、それ。
そうです。いや、一人暮らしなんかとか、その、
そう。
一戸建てなんかとか、そういうふうなこと聞き出せますやん。
家にお金置いてますかとか。
そうですね。何千万ぐらいありますか言ってね。
ああ、そうですね。何千万もないけど、何百万はあるかな言うたら、うわ、やれ、行けや。ああ、それ行けや。
お仕事何時から何時ぐらい出てはりますか。
でも7時ぐらいにはパッチリ帰ってきてますんで、9時には寝ますみたいな。
まあ、ぐらいの勢いですよね、本当に。
そんなんやで、ほんまにもう今そういうことにペラペラペラペラ喋ったら、
うん、
あかんねやろな。
もう、たまたまさっきもね、NHK のクローズアップ現代の、うん、
ちょっと、黒弦な、黒弦。
黒弦、黒弦。だったら、年寄りが狙われてるようんで、やっぱそういう名簿、何歳で、独居老人みたいなの名簿が、うん、一軒なんぼで売り買いされてるみたいな話がある、ね。
そんなこと言うたってな、独居老人とかそんなん言うたって、うん、なんかガラス割ってばーってみんな入ってきて何人かで。十、
うん、
何万とかですよ。
たかだかね。
取って帰る金、
うん。
リスクでかすぎませんかって話ですよ。
ね、引けはなさすぎますよね。
そう。ほんで十何万、ほんでまあ取ったとしましょうよ、うん。
はいはい。
で、そいつら、全部そいつらの金になるわけじゃないでしょ。
ないもんね。
7000円ぐらいもらって終わりでしょ、う
ん、多分ね。
高額バイト2時間ぐらいで終わったでしょ。
うん、2時間
で7000円。よかったね。
ご苦労さん、
言うてね。あと、ほな、こっち10万全部持って帰るから。
うん、
ご苦労さん、言うて。
あと知らんで、言うてね。
うん、お疲れさん、捕まんなよ。って言われて。はい、っていうやつ
だよ。なるよね。
ここおかしい、そんな、そう、悪いやつ、そんな、十何万とかでも狙うんやな、と思って。
まあ、でも、まあ言うと賭けですもんね。ほんまにその家にそんな、なんですか、タンス預金どんだけしてるのか分かったもんじゃないんですからね。
でもそれってリスキーすぎません？
だからある程度ね、本当は下調べしてから入るようなもんなんでしょうけど、もう本当に適当にもう切り捨てごめんで、数を頼りにやってるのかなって思っちゃいますよね、そういうの見るとね。
そうやね。だからなんか、とりあえず人追って金ちょっとでもあったら、
うん、
バイト使って、ね、世の中のクズ使って、
うん、
お前ら行け、行けっつって1万円やるからって言って、
うん、
やるぐらいのことになってってるから世の中怖いなと思う。
なんかやり方が荒いですよね。
荒い、
雑いっていうか
荒い計画に基づいて的な、
うん
うん、ああ、やつじゃない。
ないんです。
地面師みたいなことになってない。もうええやないですかってならん。もうええでしょうにならん。
言うてみたかったね。
それ言いたかっただけなんですけど、流行語の一つになってます
ね、まあ、ね、今年
の
ね。
はい、ですので、そんな怖いよね、世の中ね。
どんな手段ででも個人情報を引っ張ってこよう
としてる、ね。あんまりペラペラペラペラ知らんやつに話するもんじゃないな。
ほんまですね。アンケートやから、アンケートでございます、言ってね。
ないけども、
うん。
そういうのじゃない、そういうのはないけども、うん、なんか、あんまりね。
あとはですよ、自動電話みたいなんで、アンケート取るようなやつとかね。
ああ、そういうの怖いね。
あんなんでも年代とか一人暮らしなんかとか十分聞けますよ。
ああ、そう、あるあるあるある。うん、怖い。怖い。
ね、
もうだから、ゆまちゃんとこの猫ちゃんにもちゃんと言うといてもらうて。
わかった。
えらんこと言うなと。
そうですね。
にゃーにゃー泣くなと。
にゃーにゃー以外に言うなと。
にゃーにゃーしか言うな
と。言うなと、うん。
それもう分かっていただければいいんです。
そうですね。言うときます。
そんな感じでございますか。
うん、
いうことで皆さんお気をつけ、遊ばせ、ね、あんまりお金持ってなくても襲ってくるんでね。
まあね、
そういうの聞くと、
まあね、
なんか全然どっちにもプラスじゃない。
そうです
よ、ね、ウィンウィンじゃない、なんか辛いことしかないなっていう。
ほんまに関わったもん、
どれ
も
こうや。そうやで、ね、もうなんともせちがらい感じでございますよ、
ね、年の瀬近づくと増えるかもしれん、はい、というやつですから、
いうことなんで、まあね、 から年の瀬になりますね皆さん、
はい、
はい、頑張ってまいりましょうと、
ね、お体をお気をつけください、
はい、お気をつけくださいということで、はい、今週はこんな感じで終わりましょうか、
ますか、はい、
はい、いう感じでございますので、今週もお相手したのはシャドウ総帥と
山酔いでした。
それでは皆さんさようなら、
おやすみなさい。Yeah.